昭和53年5月3日朝のご理解をいただきます。ご理解第77節。人の悪いことを言うよう言うものがある。そこにもしおったら、なるだけ逃げよ。陰で人を助けよ。昨日は68節という、ことからご理解をいただきました。六というのは男ということ、さらに、プラスする八ということ。男というものはもうこれで良いということはない、限りがない。男を受けて限りなく受け続けていくという他人がどういう信心をさせていただいたらよいかと、必ずおかげが進展してくる、信心が進んでくる。そうすると進んできたところに必ず待ち構えておるものは試験である。その試験を乗り越えるといよいよ広がりに広がっていくと、というようなご理解でしたね。その墓は私は77節ということをいただくんです。77節。七にもう一つ七を書いてもらいなさい。七にプラスすることの七。一つ足らない。信心に一番大切なものは、ね、また信心とは、ね、ありがとうならせていただく稽古、喜びの稽古、喜ばせていただく稽古。その喜びというのにこの七十七というのは一つ足りない。七十七という詩をこう書いてもらうんです、ね、上に七を書いて下に七の字を二つ並べるとそれが喜びという字になる。お互い信心してありがたいな、もったいないなとこう言うておるが、本当に決まらない。その喜びがそのまあ決めて、喜びの決めてというか、ね、本当の喜びになっていくことのために、今日のご理解の、ね、陰で人を助けよということだという、やる陰徳を積むというか、ね、誰も知らない。もちろん私陰徳を積むという陰で人を助けるというほどしのことになってきたら、人の悪口なんか言うてはおれないと思う。もしそこに人の悪口を言うておる人があるなら、その言われておる人、言うておる人のことをこう祈らずにおれないようなものが生まれてくると思う。ところが時どもは不思議なことで、不思議な心の状態が人間にありますよね。もう本当に人の悪口は耳そばだけって聞きたい。そういうところをやはり克服して、限りなくいよいよ美しをならせていただくということになってまいりますと、もう良いならばみんなが良い人、みんなが仏様のような人、神様のような人に見えてくる。信心の私は喜びの極致というのはそれだと思うですね。 人が悪口、何が悪口言うわけだったら、ね、あの人、あんなおかしい人はどうしてみんなが悪口言いなさるじゃろうかというような心が生まれてくるんです。うん、これは新人の喜びの私は極致だと思うんです。自分の周囲が、あの人もよかしと、あの人も仏様のような人や神様のような人が見えてくる。仏様や神様の真ん中におるから、いよいよこっちはありがたいことになるじゃない。ね。はぁ、毎日ばっかり女子だけやる話。とてもあれ、六年生じゃなかと。そう、女子だったら六年生じゃない中におるから自分も地獄です。ね。だから、本当に、陰で人を助けるということの陰徳を積む生き方にならせていただいたら、新人によって初めて聞く御教えのありがたさ、それを行じていくことの喜び。確かに、そういう新人の喜びの芽が出る。ところが、何かの調子に、ちょっとその喜びが消えてしまう。あとりどもが言うならば、陰徳を積むといったような信心にならないから、かゆい人を助けるといったような信心にならないから、愛楽の方たちは、その陰で人を助けるといったようなことがいろんな場合に現れてくるんですけども、ご返事さんと仲間がお病気をなさると、もうその方のことを一生懸命願われるんですね。はあ、本当にこの人にこんな真心があったのかと思うくらいに一生懸命願われる。しかも日々ちゃんとお初を包んで、その人のためにだから、ああ本人は祈られているかどうか人はもわからない、知らないけれども、そういう信心はね、自分というものの心の中に確かに喜びが返ってくるんです。それが真心からの場合は、だからそれを人にでも吹いちゃうし言ったら切れるような気がするんです。これはまあ普通の教会では人のことを願いますとお初ご信頼が下がります。そのご信頼を病院が病院のところに持って行って、あなたのことをお取り次ぎ願いましたと言ってこもって、マイケルがお見舞い品のことある感じで、そんなことじゃ私はおかげにならんと思うんです。だからここではいかに人のことを祈られ願われてお後されても、あとではご心配を下げません。なかなかちょっと手はいいですもんね。その人のところでご心配を持って、はこの人が願ってくださる場合なと、こう本人が思っただけじゃおかげにならんです、ね、神様がご承知の世界に生き抜くことじゃから、信心とは。だから私がね、特別の場合にはそれは特別まで行けなかなきゃならないときにご心配を下げますけれども、そういう場合には私まずご心配を下げません。だから祈られておるものもわからないです、ね、人もわからない。それで人のことを祈らせてもらう、ね、陰で人を助けようということはそういうことだと私は思うです。だから本当の意味で陰で人を助けるというようなことの信心が本当に分かりだしたら初めになると、人の悪口なんかは言えない、悪口を言うておる人があるなら言うておる人も心を汚しておる、言われておる人はなお気の毒だ。そこでやはりそこに陰で人を助ける祈りがなされてくるわけなんです、ね、そういうところから私は絶えなかった喜びが、もうしかも狂いのない喜び、陰徳というのはね、確かにそうです。誰も知らん、ただ自分と神様だけの世界ですから、ね、昨日宮崎の、うん、石川のおばあちゃんから電話がかかってまいりました。前の日からお参りをして参って、お月の朝をいただいて、お月の朝の晩からあちらへ立たせてもらって、今朝ちょうど4時に着かせてもらいました。朝のもう自動車の中でもありがたいもうお話をねとし続けてまいりましたから、おかげで疲れもせずにおかげいただいて、もう帰って早速おかみさんの お榊の水を変える、ご神尊、ご審判のお勧めをする。そして車の中で、あれ、この親父の種類が草餅を好きだったということを聞いてから、それから早速草餅作りに取り掛かった。そしてその草餅を作ってからお供えさせていただいたら、ご記念しておるこの畳の上にもうパチパチお勇みがついてもらったんです。もうありがとうして、ありがとうして立たれませんでした。あとでそれを聞かせていただいてから、実はちょっと驚いたんです。というのは、昨日私どもがそのお茶の朝お食事をするときに、お茶にその草餅が出ていたんです。孫が映像かなんかに参りましてから、おじいちゃんに連れて草餅を買うてきてたんです。小さい草餅ですけどね。だからこれは子供の、お土産ですからと言ってから、嫁が持っていましたから、それでお茶をいただいたんです。本当に人の真心じゃ、もう宮崎はもう哀楽で現れとる時間がちょうど時間なんです。どうしてありがたかこっちゃかな、これのこっちゃったわよと言って、ここで私の話をしよったら、後ろに高松和子さんがおってから、実は今日は私もこれに出らせていただいて、そんなやつで草餅を好きだよって言わないで、誰かが言ったでしょって、お師匠の草餅があったから凍ってきた、もうそれを聞けって後ろで俺もその感動してるわけですね。本当にもう昨日はリズムに乗り切った一日でしたという、高松さんのお届けでございましたらですね。真心っていうのはそんなもんじゃないでしょうか。その石川さんのことですけれども、もうそれこそ宮崎に今たくさんの信者ができましたけれども、このおばあちゃんが言うならば、みんなお道で来たと言ってもよいのです、ね、前の日、高鍋の古谷先生、ここに今修行しております金子さんのお母さんです。ちょうど30日の晩から見えておりましたから、ちょうどこの神話会に間に合って発表しておりましたが、ちょうど今日が哀楽にご用意をいただいて1年になります。1年の間に120名近くの人を哀楽に導いて参ってきたという発表をしておられました。そういう信心もやはり元を取ると石川さんの信心なんです。もうその日はもう本当に宮崎の方たちの素晴らしいお話を聞かせて、みんな聞かせていただきましたが、おかげいただいてるなと思うです。やっぱり広がりに広がっていくからだというふうに思うです、ね、もうそれこそなら誰も知らんけども、その自分の道を消したんですことね、幸せ方ではあるけれども、お初をして見合われるです。言うなら、彼で人を助ける働きというものが、ね、もう史上いくつでしょうかね。今宮崎から愛楽から宮崎まで5、6時間もかかるでしょうか。中で、車で、もうきつかった、もう早寝屋に朝の4時ですから。もうきつかった、きつかったというところでしょうけども、移動車の中でのありがたいのはまだ続いとって、神様の言うのは草の作りまで、ね、その喜びが伸びておる。その作った草文字が、愛楽の親人生にと言って、もう親人生のお茶の時に、その草文字が、ね、現れておるということなんかは、もう本当に新人の世界のありがたさをそこに感じます。真心です。昨日、電話で、福岡の、今福岡の西西部の方に朝礼移動が出けております。稲笠さんとか西の方さんにおられます。何とか言ったか、その方から電話がかかってまいりましてから、今朝からいただいたことがね、心を込めて美しさを作るということでいただいた。心を込めて、ただ美しいならない、心を込めなければダメだと、ね、あとしてその心を込めてその美しさを作るということ、それを石川の今のおばあちゃんの場合なんかは、心を込めて彼で人を助ける、もういよいよ美しさがそこに あるわけ、美しさを作っていってるわけなんです。死にくつになって広瀬で帰らせていただいて、そこに吉さんも応援戻しのおかげを受けておるわけなんです。まだ他にもいろいろお知らせをいただいて、おられましたがね、そのお届けを、させていただきました。倉手の、柴田さん、熱心なご信者です。だんだん倉手の地区に、あちらに教令会場を自分の家で持っておかげいただきたいというような大きな願いを持っておる夫人なんです。特に愛楽建設にはもう前天挙げてそのことに打ち込んでおる夫人です。体は小さいですけども、とてもなかなかあれだけのやっぱ商売を自分にさせてもらえるから、やっぱり度胸も良いし肝も大きい。今度おかみ様、今日迎え行く大きな宮があります。会式も今度いたしました。ところで先生、昨日もこれならありがたく応援でいただきましたって言って、その、電話がかかってきたんです。その、紫色のキャベツがあるでしょ。紫色のキャベツを一生懸命こうやって入れようとこう言って。あの灰だからと言うて育てながらですね、灰で灰でいただけれるわけですから、紫ということは安心とかの喜びとかいうですね。今例えば愛楽建設に仕事さんが一生懸命なっておられることは、もうそれこそあれに合いでは物価を灰でいく、つまらぬところに灰でいくのじゃなくて、もう本当に安心の友のた灰方をしておる。そしたら常にいただくことは、これは時に考えたっちゃ分かりましょうなってんか、これも天国いただきました。で、私は申しました。それにあれがたかの、それはキャベツの釣れるかあれがたかの平地って話したことでした。そのご理解が、嵐感じろという、ご理解をここにいただきましたでしょっていうのはおとといでした。ね、皆さん、無事でしょうけども、嵐感じろというのは、もう嵐感じろの18番もの、もうこの人のために、鞍馬天狗が出てたと言われております。ね、長い間鞍馬天狗連続いたしました。あの人の俳優生活の中で一番、たくさん取ったのは鞍馬天狗だそうですね。なんともいいんじゃないですか。私嵐勘次郎のご理解でしたら、向こうでは鞍馬天狗じゃないと、ね、もうそれこそ弱い者の味方っていうでしょうかね。言うならば、誰も助けても、ね、お礼を言う者もらんのです。だから、これも天狗がいくら人を助けても、お金もらうわけでもないです。ね、いわゆる陰で人を助けておるわけです。ね、この人も、秋田地区の方たちも、それこそ、もう医者が見放したといったような人たちのお届けをいくつもなさいます。それをおかげ開いていくんです。嵐勘次郎といい、鞍馬天狗といい、ね、紫のキャベツといい、そこに一連した喜びが生きられる新人ばっかりなんです。そういう信条をだんだん身につけさせていただいておるのですけれども、ね、何かが欠けておる。言うなら今日のご理解は、ね、七時を七時ですから、七を書いて、下に七を書いて、もう一つ七を入れなければ、喜びという字にはならない。その喜びが、陰で人を助けること、陰徳を積むこと。誰も知らない。言うなら、神様と自分だけが、それこそ喜び上げれる世界。ね。例えばそれを人に吹聴したいこっていうのは、もうそこで喜び消えてしまいますよね。せっかくのことが、うん。もう人が喜んでくださることならば、人が助かってくださることならば、という信心です。ね。 今日はこの四十七の風で人を助けるということをです、陰徳ということで聞いていただきました。またそういう陰徳を積むほど資質ならば、とても陰で人の悪口の言われるだろうことじゃない。もし良い人があるならね、それこそ言うておる人、言われておる人のことを祈らずにはおられないのが陰で人を助けることだというようなことを聞いていただきました。真心を込めてとこう言うけれども、美しゅうなるということを言うけれども、やはり心を込めて美しゅうなる、そこから陰で人を助ける働きが生まれてくる。そこに今まで何度もなしに陰でおった喜びがね、いうなら完全な喜びというか、これは自分だけが喜んでおったのでは消えです。不思議に神様と共に喜んでおる喜びが消えんです、そういう信心をいただきたい、また目指したいと思います。陰で人を助けると言うても、やはりね、それはもう早速から実行できますな、ね、あの人のことを祈らせてもらおう、あの人のことをともできますけれども、結局陰で人を助けるという働きにならなければならんのです。ただ願っておるというだけでもし助からないなら、言うならば心を込めてということが陰でおると悟らせてもらおうて、ね、その心を込めて陰で人を助ける、そこに本当に助かる働きが生まれてくる。そんなら今日は今日からあの人のこともお初を作って、あの人のこともとこうない行くんでお初を立てまつってお願いをなさる。それでもみんな陰を人を助けるんですけども、それは形のことであって、本当に助かった時に初めて人を助けるということになる。助からないならば、言うならば心を込めてということが足りないと思って、もう一段と言うならば心の上にも在り方の上にも心を込めての在り方を確かめていかなければならないということでございます。どうぞ。